この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日も2017年10月2日月曜日です。久々に同日2回配信となります。このところ極めて個人的な事情により週1回配信するのが精一杯で、この立ち読みを楽しみにしている方には申し訳ないことをしましたが、そろそろこれまでの週2回ペースに戻れそうです。経験したことのない非日常の中で右往左往すると、改めて日常というものがとても貴重でありがたく感じられます。では雑誌チェックです。今日10月2日の三つ星記事は週刊ポスト68ページ、見出しは9月場所で大躍進の阿武咲、貴景勝、朝乃山を待ち受ける、逆襲の白鵬、沈黙の稀勢の里、地獄の秋巡業。すでに大相撲では11月の九州場所へ向けた戦いが始まっているとか。記事のポイントをピックアップします。まず3横綱2大関が不在だった秋場所、終わってみれば一人横綱の春馬富士が大関豪栄道を決定戦で下して逆転優勝。千秋楽午後5時の平均視聴率は 17.8% で、15日連続満員御礼とファンは大盛り上がり。特に場所を沸かせたのは心境著しい若手たちでした。14日目に勝てば優勝の可能性もあった新入幕で幕尻の朝乃山や貴景勝と同い年の阿武咲ら若手ガチンコ勢が暴れ回り、揃って3勝を受賞しました。さて故障を抱える上位陣ですが、中でも鶴竜に関して協会関係者はこんな風に話しています。
途中休場も含め3場所連続で休場中の鶴竜は、次に出て負けが込んだら即引退。若手の充実を見るとそうなる可能性は低くないですね。ただし横綱の引退はできれば東京開催の場所でやりたいという事情があります。後援会の会長や谷町の多くは首都圏在住で、地方だと都合が悪いんです。そう考えると鶴竜は九州場所も休んだ上で初場所を花道に選ぶのではないでしょうか。
さて秋巡業は10月5日の千葉からスタート、関東近郊を回った後東海北陸から近畿中国を巡り、29日の広島まで25日間で22箇所というハードスケジュールになりますが、上位陣にとってこの巡業というのは伸び盛りの若手の力士を土俵上で徹底的に可愛がる機会だそうです。ある講演会関係者はこんな風に話しています。
かつて横綱千代の富士が得意にしていたやり方で、巡業で当たった若手を完膚なきまでに土俵に叩きつけて、勝てない怖いという意識を植え付けてから本場所に臨むんです。白鵬もこれまで同じように、次の場所に初顔で当たりそうな若手を捕まえては恐怖を植え付けてきましたからね。
一方すっかり存在感を失いつつある日本人横綱稀勢の里は秋巡業の全日程に参加予定ですが、万全の状態でないとなると白鵬とは逆に九州場所で初顔合わせとなりそうな阿武咲をはじめとする若手が稀勢の里に勝てたと自信をつける手のいい予行練習にもなりかねないとか。若手の台頭著しい中、今回の秋巡業は非常に大きな意味を持ち、それが九州場所へとつながっていくんですね。その九州場所は来月11月12日日曜日が初日です。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。